こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。今月のゲストは前田薬品工業代表取締役社長の前田大輔さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週もちょっとお話をしましたが、先週は本業の医薬品の事業についてスタートの時から、社長就任の時からのお話をお聞かせいただきました。で、今週はですね、ぜひとも第二創業ということをね、テーマに置きながら進めていらっしゃると思うんですが、例えばスキンケアの話であったりとか、また長期滞在型複合施設開発であったりとか、本当にその本業以外に、多分本業と絡んでるからね、本業と読んだ方がいいのかもしれませんが、そんな活動もされておりますので、それについてちょっと少しお話をいただけますか。
はい、ありがとうございます。第二創業とか、最近で言うと後継ぎベンチャーみたいな言葉が出てくると思うんですけど、やっぱり僕はまずベースに、自分で言うのおかしいですけど、ベンチャースピリッツにあふれた人間だなと思ってますし誰かの真似とか誰から引き継いだものをそのまま横流しするっていうのが極めて嫌いな人間なんで、これは佐賀かなと思ってますけれども、ただ、縁あってと言いましょうか、製薬会社に入って後を継いでという中で、やっぱり僕の血のつながった義理のおじいさんが作った会社をどう守るかっていうマインドにどんどん変わってきた。大事件も含めながら、その中で製薬会社、製薬業界、日本の医薬品業界の課題っていうものがどんどんどんどん見えてきて、これを解決しに行けるコンテンツを作れば、それはある種第二創業と言いましょうか、ベンチャースピリッツを持ってやれる大きな、なんていうか、意義があるなということの、たまたまのアウトプットが医薬品事業以外、ただし、それこそ僕が経営の勉強でやってた清和塾の稲森さんの言う飛び石を打たない、いきなりなんか飛行機作り出したとか、そういうことではなくということで、最初はまず塗り薬の技術を生かして、スキンケアの化粧品、治療ではなくてケアをする、肌に塗る貼る技術を生かした化粧品を作ろう。でも作ってもやっぱりエクスペリエンスが大事だ、体験が大事だ、共感が大事だと。じゃあその共感体験をどう作るかということで、そういったプラットフォームを作ろう。その一つが、立山のふもとに作りましたヘルジアードという美容と健康をテーマにした、ある種、村づくりってますけど複合施設と、あれを大きなプラットフォームにして、今まで相手にしていたお客さんとはまた違う層を狙っていこうということで、まず一つの大きな第二創業のプラットフォームを作ったということでしょうかね。
なるほど。製薬業からその化粧品に行くという、その流れはなんとなく分かる気がするんですけれども、
そうですね、全国にもありますね。
化粧品からその村づくりに行くという感覚、ヘルジアウトという名前がついてますんで、もちろんヘルスに関することなんでしょうけれども、村づくりに行くっていうのはなんか飛び石のような感じが雰囲気としてあるんですけども、その辺はどんな感じなんですかね。
これよくよく考えてくれば、皆さん、あ、そうだそうだと思う言葉とか事象ってあるんですね。何かというと、病は気からってありますよね。実は皮膚疾患、出来物ができたり、ニキビができたり、皮膚炎になったりっていう、この辺って実は気持ちから来てる部分といいましょうか、ストレスから肌に出るっていうことは往々にしてあるんですよね。で、その気持ちって何かというと、地域の結びつきとか、助けてほしいときに助けてもらえるとか、相談したいときに相談し合えるか、その距離感に人がいるかどうかとか、コミュニティがあるかってすごく大事なんですが、やっぱり日本は豊かになり、核家族が進み、すごく合理化はされたけど、分断されたり、助け合いみたいなことも含めて、それがなくなった結果、そういった気持ちの中で生きている人が病気になっていると、この体心地域の健やかさ健康って三位一体で、切っても切れないチェーンだと。こういった時に根本で、やっぱ植物は土がいいといい風に育ちますけど、やっぱ人間が育つ気持ちと体が健康になる土壌、つまりそれは社会であると。これをそもそも健康にしないとダメだと。それを製薬会社が医薬品を作ってきた感覚値というか、フィロソフィーで、新しい価値を、バリューを世の中に生み出すんだという時には、場を作るしかないということで、結果アウトプットとしてはヘルジャンドになったという感じですかね。
なるほど。確かにアッティもそのアトピー性皮膚炎だったということもあるだけでなく、やっぱり普段の生活をしていると、会社でも家庭でもストレスが溜まった時に頭ボリボリとかいたりとか、体ちょーんとかいたりすることがあったりするんですよね。でそれってやっぱり明らかに 病気というよりはやっぱり気持ちのストレスですよね、うんはい、でそれがじゃあどうやって治るんですかっていうと、うん、塗ればいいではないような気はちょっとするので、はい、確かにおっしゃる通り、まあ、そういうリフレッシュの部分だけでなく、うんまあ、薬草も含めてでしょうけども、うん、そういう全く違う観点でのまあ治療が入るっていうのはなんか納得できるような感じはなんかしますよね。もうそれ以外にも例えば、うん、さまざまな事業をされてるじゃないですか、はい、例えば教育関連のことであったりとか、
はい
まあ、学生さんとの連携をする事業とかやられたりもしてると思うんですが、はい、そういったのもなんかつながりってあるもんなんですか。
あれはね一つでもう完全に飛び石だと思ってるんです自分の中では。
それは飛び石なんです
ね。単なる飛び石ではないというか、うん、僕この2年間か3年間でその前の3年間との名刺のどの業種の方と名刺交換をしたかって数えてみたんですけど1年間にだいたい1万枚から1万5000枚の名刺を交換するんですがヘルジアンドやる前はだいたい9割が製薬会社関連
なるほど
ヘルジアンドやりだしてから9割5分が非製薬会社の人たちでお付き合いする人たちが変わってきた時に、うん、見る産業とか市場とかが変わってきてその中で結果生まれた教育関連のものが出てきたかなとは思いますね、
うんうんうん
はい、
なるほど、
はい、
具体的にどういうことを進められようとしてるんですか。
まあ、リカレント教育って最近言われているやっぱ学び直し大人がですねとか40、50過ぎてずっとこれ一本でやってきて会社とか事業が衰退してた時に私これしかできませんっていう大人とかもしくは義務教育の中で大学進学というかいい大学に入ることを至上主義すぎて結局自分のやりたいこととか対とか使命感みたいなものがないまま大学に行っちゃってる子が多いとすればやっぱりもっと幼少教育の多様性を深めるとかですねこれからまあグローバルな時代に入っていくときにそういった文化とか宗教も含めたところの寛容性を上げる教育とかですねこういったものが義務教育悪くないんですけどちょっといくつか穴があるというふうには考えてますね。そこを埋めに行きたいと思ってます。
なるほど、まあ今週はですねこのようにその、まあ、本業から、いよいよいろんなところに幅を広げて事業を展開され始めてそしてまたそれだけでなく飛び石でちゃんとその新しい事業作りもしながら行われているこのアグレッシブな、前田さんのお話を聞いたんですけれども来週につきましては、はい、じゃあなんでこの、まあ、アグレッシブな前田さんができてきたのかそんなちょっとプライベートについて少しお話を聞いていければなというふうに思っております。それでは、お風呂の中でのぼせてきましたのでそろそろ上がらさせていただきます。今週のゲストは前田薬品工業代表取締役社長前田大輔さんでした。ありがとうございました。
来週は危険ですよ。ありがとうございました
ではまた来週。アッティでした。